こんにちは、杉山です。今日は9月17日月曜日、敬老の日でございます。ゆうまぐポッドキャスト休日連休スペシャルということで、ゲストをお迎えしております。おなじみゆうまぐ稲葉リーダーです。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はお出かけだったようでございますけれども、どちらまでなんか地下鉄で相当迷われたようですね。どちらまで行こうと思って。
そうですね、本当は新御徒町に向かいたかったんですが、気づいたら東中野の方にいて、あれここはどこだろうとすごく迷ってしまいました。
東中野、
そうですね、
全然違いますね。
全然違う方向ですね。都庁前で本来乗り換えるはずだったんですよ。乗り換えないでそのまま大江戸線ですね。
大江戸線ややこしいよね。あれは
ややこしいですね。あれは
環状線の
なんか二股に分かれてたり、
だけど環状線じゃないんだよね、あれ。
そうですね、あれは分かりにくいですよね。
まあ9月17日で、1週間経ってしまいました。
そうですね、
英雄
チーム、あっという間ですね。
あっという間ですね、
英雄チーム。
でこれをですね、あっという間だなとか思っててね、それからまた思ったのがですね、1週間ずれてたらどうなってたかなと。
そうですね、本当にだってこの1週間短かったのって iPhone5 のこともあったから短かったと思うんですよ。
そう
なので本当にあの AUGM がもし1週間仮に遅かったとすれば、みんな iPhone5 どうするのみたいな話で持ちきりの AUGM だったかもしれないですね。
っていうか前日の設営とか誰も来なかったんじゃないのかね。
そうかもしれないですね。さらにもっと遅くなってて発売日で被ってたらどうなりますかこれ。
ああ、そう、もっと恐ろしいね。だってあれ AUGM 東京決めた時にはまだそんなこと全くその梅雨ほどもね予測してなかったわけだから、十分そういうこともあり得たんで。
そうですね、
恐ろしいということで、まあ、ちょっと後でですね iPhone5 の話もじっくりしようと思うわけなんですけれども、改めて1週間経って、なんかようやくその稲葉リーダーとね、シャロちゃんが懇親会でやったユーマグデモの方もじわりじわりとこう反響的なものが、ボディーブローのように効いてきているような感じではあるんですが、まあ、その辺もひっくるめてリーダー今改めて
そうですね、
今日振り返って、いかがですか。
そうですね、私にとって今年の AUGM というのはもう完全に懇親会で全て集約してたかなというような感想ですね。
そうでしたね。
もう懇親会の準備というのが本当に1ヶ月ぐらいずっとかかっていて、その準備に全ての精神を集中して、で本会中も、まあ、ちょっとあの、まあ、セミナーじゃないや、他の方のプレゼンも当然もちろん聞いてはいたんですが、はい、心ここにあらずという形で、
あんまりこれは覚えてない。
そうですね、集中できてないですね。あの唯一覚えてたのがあのメタモジさんのプレゼンで、スーペンが安くここで買えると。
お得情報は、
ね、あのそうですね。でちょうどたまたまいろいろな経緯があって、あの素の状態ではあの懇親会の時に、あの iPad が操作できなかったんですね、手袋しちゃってたから。
あ、手袋
なのでスタイラスが欲しいなと思っていたので、しかもスーペンもこれまでの時に私買う機会をちょうど毎回してたので、たまたまあの今回の AUGM でスーペンを入手することができまして、
なるほど、
あの特売のやつを、はい、とても良かったです。
まあ、とにかくそのものすごく盛り上がったユーマグのプレゼンなんですが、まあ、ちょっとね初版の事情で動画も写真も公開してないということでですね、あのお聞きになっている方、参加されてない方、今一つどんなんだったんだかつかめないということで、ちょっと誠に心苦しいんですが、まあ、今回その AUGM 東京、ユーマグだけでなくてですね、本当に、スタッフの皆さんのおかげで大変、盛り上がって、なんか今までで一番雰囲気的にも良かったような気が。
そうですね、やっぱりあの一番感じるのが他の UG と、まあ、当然ユーマグとその連携がすごく良かったと思うんですよ、
ね、やっぱりさすがに3回目だからっていうのもあると思うんですけど、だんだんその辺が
そうですね、
あの良くなって本来の AUGM の持ってる意義に 近づいてこられたのかなっていうのは、ちょっと良かった、一番まあ良かった点じゃないかなと私も思っております。なので、Facebook ページで使ったリアルタイム配信、あれでもですね、本当はもっといっぱいいろんなそのユーザーグループの方とか、ベンダーの方とかの顔を、お顔をね、出してたんですよね。ユーマグブースに来たお客さんなんかの動画もちょっと上げ
そう
て
ですね。
たので、またそういう方向でね、どんどん augm で皆さんとより親密になっていけたらなと思うわけでございます。まあ、今サイボーズライブの方でスタッフの皆さん、細かいいろんな問題点チェックして反省会もやってますが、ぜひね、一般参加された方からもちょっとご意見いただけたらなと。運営は運営の方でまだアンケートの方まとめてますんでね、そちらの方
な
も、
るほどね。
公開したいと思いますし、スタッフの皆さんにはね、またそういったご意見いただければ、それも、お伝えしたいと思っておりますので、一つよろしくお願いします。まあ、おおむねね、プレゼンで何やるか、大体なんとなくは聞いてたんですけど、まさか、ちゃんと隊長までああいうことをやるとは思ってなかったんで、ね、ちょっとびっくりしました。
まさか杉山さんも振られるとは思ってなかったですか？それは覚悟されてたんですか？
なんとなく、
なんとなく。
なんとなく、なんとなく。はい。でもね。
あそこら辺がどういう経緯でどういう風になってたかっていうのは、私の方がドンマガに全て書いてますので、
あ、そうですね。
その部分ご覧いただければと思います。
そしてぜひですね、いろいろ分からなかった舞台裏もですね、ドンマガの方にを読んでいただければ分かると思います。今、鋭意編集中でございますので、その辺の話
そう
も。
ですね。ドンマガの方は、一応ここでついでに話が出たので告知してしまいますと、10月中旬の配布を目指して編集をしております。よろしくお願いします。
ということで、
はい。
iPhone5 のお話になっていくわけなんですけれども、
ねえ、よかったですよね。待った甲斐がありましたね、会長。いよいよ 3GS から乗り換える時が来ましたね。
なんですけどね、本当はね、
はい。
本当はその問答無用で飛び移るつもりではいたんですけれども、
はい。
まあちょっとね、いろいろと今考えているところではあるわけです。まあ、
それはあれですか？ iPhone、AU にするかソフトバンクにするかという問題ですか？
まあ、おそらくその辺はですね、ソフトバンクで続けちゃおうかと思ってるんですけど、まあ、それ
あ
に
れ
つ
で
き、
すか？
それ
プ
に
ラ
つき
ス
ては
、
ですね、
U3 で買えないっていうやつですか？
まあ、それもちょっとね、結構ショックであったんですけれどもね、いつの間にか。
私もすごいショックで、あそこでね、毎回いつもずっと 3GS の頃からやってきたので。
まあ、それもあるんですけどね、やっぱり料金的にね、
まあ、値上がりになっちゃうんですもんね。
まあ、LTE 高速通信回線に加えて、まあ、端末代はね、これはしょうがないんですけど、まあ、LTE になったということで、まあ、実質大体1000円アップですよね、
そうですね。
その定額通信料が。それに加えて、機種、機器代ということで、まあ、ちょっとその辺が非常にネックかなと、まあ、問答無用で予約してる方結構多いんでね、まあ、その辺。皆さんアグレッシブだなと思いながら見てはいたんですが、まあそういうところはともかくとして、まあ今回ちょっと iPhone5 のお話でちょっとしてみたいなと思ったのは、まあ
はい。
状況として、私とリーダーが3年前に 3GS を購入した。あ、非常に私的な時間軸で申し訳ないんですけども、懐かしいんですよね。だ、あの当時との状況
いい
の
です
変化
ね。
の中で、なぜ iPhone かという問題が、やはりちょっと、まあ、今もその時もあったには違いないんだけど、全然それが変わってると。当時は、とにかく iPhone みたいな端末、まあ、携帯、スマホ、つったらもう iPhone しかなかったですよ、事実上。
そうですね。で、少ししてからガラケーのタッチパネルになったものが出てきたような形で、まだそこまでこう競合製品、Android だとかっていうものもそんなに出てきてなかったですし、基本的にはもうああいうものを使おうと思ったら iPhone 一択っていう状態でしたよね。
まあ、それにしたって、その iPhone で何ができる、何をしたいっていうのは、まあ、その前に2世代あったわけですけど、そんなにはっきりした目的意識を持って買ったわけではなかったんですよ。 なので、
確かにね。
そこで持ってきて、今これだけ iPhone が、まあ、普及して、世の中変わって、iPad も出てきてっていう中で、改めてその聞かれるのが、やはりその、なんで iPhone じゃなきゃダメなのっていうか、iPhone でなきゃできないことって何なのとか、まあ、某 SNS なんか見てると、まあ、ミクシーなんですけどね、ガラケーを持ってる人たちが、iPhone なんでいるのっていう話がまだあるわけですよ。っていうか、
なるほどね。
当時と、まあ、そんな状況的に、まあ、かなり変わったにもかかわらず、iPhone、スマホで何できる？なんでそういうものを使うの？っていうところが相変わらず話として出てくる。そんな中で、昨日ですね、AUGM でも筆頭キーノートスピーチをやっていただいた林伸之さん、IT ジャーナリストね、もうまたこの間も iPhone5 リリース直後もテレビにいっぱい出てたらしいですけど、
そうですね。ラジオとかにも出てたみたいで、私もなんか母が普通に聞いたよみたいな話をしてましたね。
で、その伸さんがツイッターでですね、新 iPhone 発表でこんな夢が広がりそうとか、こういうデザイン潮流が広がりそうといった話を期待してるのに、業界内の狭いライバル心、キャリア感やメーカー間で信者だなんだといった言葉が飛び交い、さまつな話ばかりが膨らむのが最近のツイッターの残念なとこということをですね、こうつぶやかれてまして、その後で誰かが、未だガラケーと言われているものを使ってますが、iPhone5 に変えるメリットは何でしょうかってツイートしたらしいんですが、それに対してのびさんが、1000人 iPhone ユーザーいたら1000通りの魅力やメリットがあるので、これとは言えません。でも自分で今必要と感じないなら慌てる必要もないと思いますっておっしゃってるんですよね。
そうですね。
まあ、
確
ここ
かに
で、
その。
もうここで結論出ちゃってるんですけど、1000人 iPhone ユーザーいたら1000通りの魅力やメリットって全くその通りですよね。
そうですね。やっぱりその最初の頃私もそういうふうに思いましたけど、何でもできるこう板なんですよね。で、昔こう子供の頃にすごい立ち返ってほしいんですけど、段ボールの、端切れとかに例えば絵を描いて、これが無線機だとか、これが電話だとか、なんかこれが銃だとか言い張ってるじゃないですか。で、それが実現できてしまう、板なんですよね、iPhone っていうのは。
そうです
だ
ね、ま
から、
さにその通りね。
これが本当にカメラだと思う人はカメラになるし、これが最新の何か観測機器だと思う人はセンサーを使って観測機器になるだろうし、その人本当にそれぞれの使い方になっていくわけですよね。
そうな
で、
んですよね。
よくああいう SNS とか、SNS っていいのかな、ミクシィとか見てると、使いこなせるか不安とかそういうことを言う人がいるんですけど、その使いこなすっていう言葉の意味が違うんじゃないかなって思うんですよ。自分が必要なことが必要なようにできれば、もうそれで使いこなしてると言えると思うんですね、私は。
そうですね。
だから、例えば本当に身近な例を挙げてしまって申し訳ないんですけど、私の母とか、ガラケーを使ってた頃って、もう本当に電話をかけてくることと、C メールを送ってくることしかできなかったんですね。ネットを見ることもしなかったし、多分 AU の普通の携帯だったので、なんとかナビとか多分あったと思うんですけど、そういうものも使ったことなかったんですよ。iPhone、3GS ですかね、S を買ってから、もうバンバン地図見て、外にどっか出てくし、経路も調べるし、で、乗り換え案内とか使って、どことどこ電車乗ったらいいとかってやるし、で、なんかあればすぐ SMS 送ってくるし、ブログの方もなんかブログチェックしたりとかっていうので、サファリ使ってるし、もう、それはもうすごいもう使いこなしてると思うんですよ。その人なり。
そうですね。
で、その人のその可能性が増えたという意味において、とてもその iPhone が、世界を広げたじゃないですけど、そういう形になってるので、やっぱりその人それぞれ、本当にさっきののびさんの話じゃないですけど、1000人いれば1000通りのその使い方があるわけで、
そうですね。
何が正しいとか、そういうことはちょっと言い切れないところはありますよね。ちょっと今日、例えば、実は知り合いの Android の携帯を触ったんですけど、ブラウザのその操作感っていうのがそもそも違うなと感じたんですよ。
あ、そうっすか。
例えば、ちょっと今日、 とある今日行ったところの、関係の SNS みたいなものがあって、そこの招待をしてもらおうと思ったんですけど、招待のボタンが押せないんですよ。なんかずれちゃって。ちょっとポイントが上にずれちゃって違うボタンを押しちゃったりとか、そういう形で結局その時に招待してもらうことはできなかったんですね。その人の Android のあれが悪かったので。なんかそういう部分で、なんか操作感みたいなものとか、そういうのはやっぱり、Android だとやっぱり、例えば、友達に話したりすると、クワッドだとか、そういうような話をすると思うんですけど、iPhone って別にそういう話してないじゃないですか。CPU がいくつだとか、メモリがいくつだとか。で、そういうものじゃないんですよね、iPhone は。
ですね。
カタログスペックで語るものではなくて、
そうそう。
操作感だったりとか、人間の感性に訴えかけてくるもの。で、その感性の中で使って違和感のないもの。スムーズに考えずに使えるものっていうのが、そういう存在としてずっとこう成長し続けてきてるのが iPhone であって、まあそれをいろんなメーカーが寄ってたかって似たようなものを作ろうとしている Android という存在とは、まあそこを大きく Apple という世界観において、まあ人間が使いやすいものを作ろうとしている、まあ、iPhone とは大きく一線を画するものじゃないかなと思いますね。
そうですね、やはりソフトウェアとハードウェアを一緒のメーカーで作ってるっていうところも非常に大きな
そうですね。
ステージでもあるわけですし、まあ、私がその iPhone でしかできないことって何よって言われたら、まあ、iMovie で動画を編集したり、ガレージバンドで音楽を作ったり、Keynote でプレゼンだって作れますよ。
それ誰がやりますか？
まあそれをね、
あんまりやる人いないと思いますよ。
そういうところで、ただそれがね、やってる人いると思うんですよ、絶対。で、現にiMovie で作ったその動画を YouTube にアップロードしてる人もいますしね。で、またそれ一つ一つがこれはやんないことであったとしても、ふっとそういうことがね、できた、でき、あ、そういえばできたんだ、これっていう瞬間に、急にバッとこの可能性が広がるっていうこともね、あり得ると思うんですよ。実際にそれに近い経験もいくつか iPhone 使っててありましたから、まあ、で、そんな中で、今後ちょっとやっぱり一つ変わってくるのかなと思ったのが、まあ、さっきのノビさんの話にも出てくるんですけども、まあ、今回は、特に LTE という通信マターの機能が組み込まれて周波数で明暗が分かれた韓国みたいな例もあるので、まあ、そのキャリア同士のそういう派閥争いみたいなしょうがないかもしれませんねっていう話してるんですよ。で、さっき私もその料金的な部分で LTE が、結構来たんでちょっと躊躇してるって話したんですけど、だからやはりその LTE がこれから、まだまだちょっと、特にソフトバンクなんかは早いかもしれないけど、土管細いみたいなね、ことは、
そうですね。
その辺は近々、シャロちゃんが、なんか今日収録らしいんですけど、
電波講座2ですか？デムバ講座2みたいな。
19Mac かポンシチ Z かどっちかで、じっくりやってくると思うんですけど、まあ、その LTE が実現して、高速通信になると。そうなると、そのやっぱ HD で撮影した動画とか、そういったものの転送とか、そういうところからまた別の可能性がね、広がってくる。私は今、そういう動画系のソーシャルネットサービスで、Bitty っていうのをやってるんですけど、やっぱりね、これ 3G だときついんですよ。楽しいんですけど。
やっぱり Wi-Fi じゃないとダメってことですか？
Wi-Fi ですらね、やっぱり動画なので15秒の、動画だからなんとかなってるんですけど、やっぱこれよりも長いのをやっぱり共有したいっていう欲もあると思うんですよね、ユーザーさんたちにはね。だからやっぱりその LTE で高速通信回線になるっていうことで、またちょっとその今まで想像してなかった部分、これは iPhone3GS を手に入れた時も全然想像してなかった方向にいろいろ興味や楽しさや、その面白さが広がっていったようにですね、広がっていくんじゃないかなと、特にその iPhone5 についてはそういうところがやっぱり魅力になってくるのかなと、個人的には思ってるので、まあちょっと頑張って高い料金でも払っていくだけの価値があると、今思いつつあるところなんですよ。リーダーにね、その聞こうと思ってたことがあったんですけど、au って、au でも iPad って扱ってんだっけ？
au は iPad は使ってないですね。
ないんだよね。
はい。
だから au が今、そのちょっと有利なのは、テザリングができるっていう話があるじゃないですか。
そうですね。
まあ、まだちょっと仕様とかわかんないんですけど、iPhone5 のテザリングで iPad を Wi-Fi モデルをネットにつなぐってことはできるのかな？
それはできるんじゃないですか。テザリングって結局無線のおやけになるわけですから、そこの配下につなぐ端末が例えば Mac じゃないといけないとか、別の例えば iPod Touch じゃないといけないとか、そういう縛りはないはずなので、
なるほど。
例えばその 3G、au の 3G と、Wi-Fi の iPad とっていう組み合わせできると思いますね。で、実は私もそれをしようと思ってるんですよ。
それがね、これからは結構流行りそうというかね、テザリング IU でできるっていう話が、こうやっぱりいいなって、魅力になってくるのは、その辺が非常に大きいような気が今してるんでね。
そうですね。
まあ、いずれにせよ、この iPhone5 によって、そういったこうガジェットの組み合わせとか、そういったもの
そう
が
ですね。
ガラッと変わってくる可能性がありますわね。
ありますね。
まあ、何
まあ、
にせよ。
本当はね、もっと早くOS の機能で実装されてたわけですから、
そうだよね。
キャリアが開放してくれればよかっただけなんですけどね。
全くその通りですね。iPhone アプリ一つご紹介。
はい。
今、iOS 用の App Store の無料カテゴリーの第1位です。
無料カテゴリーの第1位。はい。
版画カメラというアプリなんですが、これはですね、いわゆるカメラアプリなんですが、コラージュ系のカメラアプリです。これ撮影するとですね、白黒のハイコントラストの飛んだ絵が撮れて、その上にこう漫画のこうドドドーとかね、こういうオノマトペっていうんですか、いわゆる擬音の
はいはいはいはいはい。
集中線とかが上にバーンと乗るわけですね。
ああ、なんか最近ツイッターでよく見ますね、この画像。
これね、今日初めて落っことしてやってたんですけどね、なかなかこれは面白いと思います。周囲の明るさ、暗い、普通、明るいっていう3タイプの、オプションはあるので、まあ、それに合わせ
は
て、
い。
自分の顔とか、人の顔とか、犬の顔とか、猫の顔とか、劇画タッチで、撮ってみると面白いのではないでしょうかと。
なるほど。今ちょっと落としてるんですけど、半分ぐらいまでしかちょっと今読み込みが進んでないですね。
後でゆっくり楽しんでください。
そうですね。今日撮った写真をさらにモニターに表示させたものを撮ってみようかなと思って、今構えてるんですけど、あ、落ちてきましたね。お、ドーンって出てますね。撮ってみました。なんか貞子みたいになりましたね。
面白いでしょ？これ無 料
面
です。
白いですね、こ
無
れ。
料カテゴリーで今1位ですので、ぜひダウンロードしてみてくださいということで、先ほども触れてしまいましたが、ユーマグ今後の活動内容、まずドンマガです。どんぶりマガジン、
そうですね。
第何号だっけ、今度。
ドンマが今度第10号ですね。
第10号、はい。現在、鋭意編集中ということで、稲葉編集長のもと、制作、進行中でございます。
で、まあ、先ほどもお伝えしたように、10月の中旬に配布を予定をしております。
そして、ユーマブ次の定例会が12月15日、
12月でしたっけ？
かなり先なんですが、まあ、分科会活動がその間になんかあるんじゃないかなと。
そうですね。もう分科会増えてますからね。軽音部がまたちょっと活動を息を吹き返し始めて。
そのために定例会、ちょっと一時期ね、こうお休みし
そう
て
で
る
す
よう
ね。
な形ですので、定例会じゃない、分科会活動、ぜひ皆さん頑張ってやっていただきたいなと思います。では、ユーマグポッドキャスト連休スペシャル、稲葉リーダーと一緒にお送りいたしました。今日どうもありがとうご
は
ざい
い。
ました。
ありがとうございました。
それではまた。
それではまた。